テレテテレテレテテレテテレテテテレテテテレテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテテレテテテテレテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレ皆様いかがお過ごしでしょうか。先日の第400回目は、記念すべき第400回目はちょうど猿翔の猿翔にいた時だったので、このラジオを配信してくれているやんちゃさんと青春と私の3人でやったわけですけれども、なんかやっぱこう誰かに質問しなきゃいけないってなった時に、私は何も考えずに来ているんだなと思うぐらい、いい質問ができなくてですね、ちょっと反省しておりますね。はい、私はもうプロのインタビュアーにはなれないのだなと。もしインタビュアーになりたいぞって思ったら吉田豪さんとかにね、弟子入りとかして、いや、まあまあしていこうかなと思います。プロのインタビューになるときはね。はい、というわけで、いや、そうだよね、なんか、いや、もう最近こうインタビューされるっていう機会がまあないことはないんだろうけど、少なくなってきているので、はい、なんか、おそれは鋭角、なんか肋骨の隙間を縫うようないい質問だねみたいなこともまあ思わなくなるわけですよな。なんかね、大概そのやっぱ私って別にそんなに有名じゃないので、その質問されることってちょっと定型文化してるというか、まあ名前はどれぐらい、何でどれぐらい活動しててみたいな、その私自身のパーソナルの部分っていうのはてかあんまない。いや、あるんだろうけどね、あるんですけど、人間なんで。いや、でもそうですね、なんかえぐり込むような質問いいねみたいな、あ、肩つったこれ以上ちょっと話すのやめますね、肩つるんで。というわけでね、今日は猿翔の思い出なんかをちょろちょろちょろんってちょんちょころちょろんって喋ろうかなと思います。そうですね、猿翔は、9月3日から5日にかけてやりましたが、正直猿翔の思い出ってね、いつも消えるんよね。まあでも今回ね、撮影会本当にたくさんご予約いただいてありがとうございますって思ってます。いや、ちょっと待って、本当に感謝してるって感じのテンションで言っちゃった。めっちゃ感謝してるんですけど、めちゃくちゃね、嬉しいですよ本当に。もうなんかみんながね、その予約を入れてくれたおかげで暇だなと思う時間もなく、寂しいなみたいな、私って本当にいるんだろうかみたいな闇タイムもなく、本当にありがたく思っております。皆さんのおかげでね、今週か撮影会の衣装っていうかおパンツも買いましたし、でもなんか今回ちょっと思ったのが、すごいめちゃくちゃ太ってるな。私の体としてちょっと大事にできてないなみたいな思ったので、スイミングしようと思って、そう今回プールでね、45分間でちょっと体力が切れちゃった、なんかやばいと思ったんで、スイミング通おうと思って水着を買ったんですよ。皆様の撮影会入れてくれたおかげの売り上げで、そのエッチじゃないやつ、その本当シャツとパンツ、シャツとズボンみたいな形のやつと、スイムキャップと、ゴーグル買ったんですけど、もう買った途端大嵐スイミング行くぞと思った途端大嵐でね、家からまだ出てないんですよね。やばい。はい、そうで猿翔はね、今回 プール、なんちゃらアイドルはね、なんちゃら予約で来てくれた方と一緒にプールに入って撮影会ができるよっていうやつをやったんですけど、でやっぱプールで自分の体力のなさに気づきましたね。あと髪の毛くくった方が良かったね。なんかあれはちょっと濡れネズミすぎるね。くくったらまだね、ちょっと印象は変わっただろうに、ちょっと申し訳なかったなって思いました、撮影会に来てくれた方にはね。まああとお腹がやばいね、あのポンポンすぎる。うん、ちょっとみんなの優しさにあぐらをかいてかまけすぎましたね。ちょっとどうにかします。あのでちゃんとスイミングにも通うし、水着買ったんで、ちょっと嵐じゃない時にはい。でも今回ねちょっと雨が続いてしまって、そのキャンプファイヤーもなくなってしまったし、キャンプファイヤーができてたらできてただろう、あの花火もねちょっとあの半分以上持って帰らしちゃったってちょっと苦悩ありまして、そう、あとねびっくりする花火の飛び方もありまして、ちょっとわーってあれはすごいかわいそうでしたね本当に。はい、ちょっとね謝るところに謝って、あのよしよしよしよしってするところによしよしってね、まあ、してないんですけど、よしよしは。はい、というわけで最初今回ちょっと残念だったねみたいなところが多かったんですが、皆さんはゆっくり、皆さんっていうかサルショー来た方は楽しんでいただけたでしょうか。ご飯はねなんか慣れてきた感じがあってスムーズに出せたかなと。やっぱ初期の方に来てくれた人はね、あ成長したなと思うこともあるのじゃないんでしょうかと思うんですが、とね今回はクミコさんがなんちゃらチームで来てくれて、クミコさんの入れたコーヒーめっちゃうまかったね。なんかまあ家でもさ、ドリップコーヒーっていうんですか、その豆粉々にした豆にお湯入れて私コーヒー入れてるんですけど、なんか全然違った、愛情なのかな、あれすげえ美味しかったな。私はねサルショーでコーヒー、ブラックコーヒーが飲めるようになったので、はい、やっぱね美味しい空気と、もう水も美味しいのかな分かんないけど、やっぱ入れてる人もいいしね、その飲めるようになったのはね、お客さんが持ってきたいいコーヒーで飲めるようになったんですけど、もう一回飲めるようになると他のコーヒーでも全然飲めるんで、ああすごいなって思いました。はい、大人になったなっていう、まあ30超えて何を言ってんだって話なんですけど、やっぱでもさ、わ俺大人になったわ、私大人になったわねみたいなのってあるじゃないですか。大人になったとしても、その年齢的に大人になったとしても、味覚だったりこう感じ方だったりとか、その何嫌な人のこの仕方とかあると思うんですけど、いやうん、なんかあるじゃないそういうの、大人になったなってはい、結構ね私もね大人になったなって思うタイミングがすごい多くなっていて、もう最近さもうマジで若い頃と同じような切れ方してしまって、まあ別にそれは何も面白くない話なんで別にそれはいいんですけど、いやまだ私こんなにプリプリ怒るのかって、何そのよ、うちの運営の Q 太郎にですね、私怒り豆って呼ばれてて、まあ、すぐ怒るちびっこだから怒り豆って呼ばれてるんですけど、すぐ怒るんですよ私って。でもそれって自分が加害をされたから、いや加害されてる時も怒ってんだけどそれよりもなんかなんだろう、なんか多分独りよがりの義憤か何かが暴走した時に切れてるんですけど、でも大体私残ってることって、ああもうやっぱね言った通りになったじゃんみたいになるんですよね。まあ、でもまあそこは私の怒るべきとこじゃないなみたいな最近やっと気づきまして、はい、まああんまり、いや怒ってるな、なんかなんかなんだろうな、悲しんでるよりね怒ってる方が気持ちいいんでね、これはねこのあれですね、老害の第一歩を踏み出してるところですねマジで気をつけなきゃ、本当にもうねダメだと思うそういうのって。
はい、あの若者とかに、これはなんとかですみたいな説教始めたらマジで終わりだから本当に気をつけたいと思います。もうね、まず怒るんだ、年上から、うん、年上から怒った子がなんだけど、ね、な自分より年下の人にプリプリ怒るのもうやめようって、もうやめにしようって、わからないことは遠く手放してね、わかることだけはしようと、そういうふうに思いますね。はい、ちょっと早口で喋りすぎて、みんな聞こえた？何喋ってるか分かりました？はい。でね、サルショーは基本的に9月の平日になりますので、なんか、平日だから行けないよっていう、行けなかったよって人いっぱいいると思うんですけど、ぜひね、サルショー気になってくれる方は、今から有給調整をして、来てくれたら嬉しいなと思います。まあでもね、無理はしなくていいし、うん、サルショー行かないからといってファンではないということでも絶対ないので、行けるタイミング、来れる気持ち、来れるタイミングで、で、調整うまくできたら来てくださいって感じですね。はい。ねえ、サルショー、そう、私さ、これ、まだ運営の九太郎にも言ってないんですけれども、サルショーでさ、私、一回、あれしたいんですよね。天体観測したいんですよね。やっぱ天気良くないとできないんですけど、サルショーのある猿ヶ京温泉、猿ヶ京っていう場所はですね、ほんと猿が出るぐらい、山なんです。山の中なんですよね。だから絶対星いっぱい見れんだろうなと思いながら、やっぱその学校とか、街灯とかついてると星って見えなくなっちゃうんで、一気にパッてみんなでさ、懐中電灯持ってさ、テクテク歩いてさ、じゃあせーので消すよっつって、せーのパッてやって、目を10秒つぶって上をパッて向いた時の星って何個あるんだろうっていつも思うんだけど、いつも提案し忘れるんですよ毎年。だから今言っとくね、天体観測したいなって。まあできるかどうかはまた別の話なんですけど、時間とかもありますしね。うん、うちらやっぱその撮影会とかを組んでるんで、こうなかなか時間が取れないんですよね。まあでもそのおかげでね、家賃とかいろいろ払うも払えるっていうんでね、はい、ありがたい話でございます。入れてくれてありがとう、来年もどうぞよろしくお願いしますって感じです。すいませんね、なんかお金の、急にお金の話して、星の話して、目を閉じてパッて開いたらね、星がいくつあるんだろうとか言った後に、すぐお金の話して申し訳ないんだけど。はい。いや、でも、ね、やっぱね、感謝してるよってことを言いたかったんだけど、ごめんね。まだね、良き感じで天体観測できたらいいなとも思っております。来年はね、晴れて、晴れてね、キャンプファイヤーの近くで花火したりとかしたいね。ね、校長先生に怒られない程度にね。ちょっと来年はバケツ綺麗なの買って最初に行こうと思っております。はい、そんな感じですかね。じゃあ皆さん、いかがお過ごしでしょうかって、もう言ったね。もうなんかビャーって喋りすぎても記憶がふって消えましたね。というわけでね、サルショー楽しかったよって話でした。ちなみに弾き語り選手権あったけど、私は飲みすぎて弾けなかったし、あんまり覚えてないですね。京都土産とマシュマロやったんかな。ちょっと記憶がもうないし、誰も聞いてなかったと思うんであれなんですけど、まあうまくできなかったことは覚えておりまちゅな。はい、というわけでそんな感じでございました。400回ね、皆さん聞いてくれたかな。これ401回目になるんですよ。はい、わー、あれ400回で8年だっけ。でも8年やってね、あんまりこう自分的には成長ないなと思いつつ、でもなんか最近ね、ちょこちょこラジオ面白いですねって言ってくれる方が多くて本当に嬉しく思います。私は そうやって言われることに喜びを感じる人間なので、もうね、どんどん褒めてください。批判はちょっとあんまいらんですな。批判されるとしょんぼりしちゃうんでね。そんな感じですかね。ちょっと、400回の時にも言いましたけど、ちょっと、構成作家、入れようね。はい。一回構成作家の人に来てもらって、そのテンプレートのノウハウみたいなものを、いただくみたいな、その技を盗ませていただくみたいな。いや、でも構成作家の人もね、おいそれとこう、渡せるようなもんじゃないと思うんだよね。そういう技術というか知識というものはね。なんか、どうにかこうにかできないかなと思いつつ、まあ最初はこうチャット GPT に、なんて言うんだっけ、フレックスみたいなこと、言葉、お願いする言葉、インデックスみたいな、なんだっけ、名前忘れちゃった。ちょっと忘れ、プレップス、プレックス、フレックス、なんかそんなような言葉ありますよね。なんだっけ、忘れた。命令語みたいな。まあ多分このラジオの概要欄にその答えが書かれるんだろうなと思います。頼んだよ。そんな感じですね。構成作家っていいよね、響き。だから構成作家かっけえな。ね、だってあれでしょ、その芸人さんのラジオとかでさ、天才したらさん、面白ふんふんさん、バカ野郎し日村さんみたいなさ、いじり方されてわははってしゃ笑う人たち、人とかでしょ。まあそれだけじゃないんですけど、構成作家さんってきっとね、あれいいよね。ちなみにこのバナナムーンゴールドでこのいじりはすごくやってたんです、私が聞いた時は。なんか日村すごい ひどいこと言われるみたいな、おいみたいな言うみたいなね。でもあのノリってさ、そのやっぱこう分かってる、知らないとできないノリだからさ、なんかちょっと今の私のこのあれ、何あれはちょっと下手くそでしたけど、なんかちょっと何が言いたいのかも多分みんなが分かんなくなっちゃったと思うけど、その構成作家っていいよね、かっこいいよねって話でした。はい。あ、やべ、お気に入りのマグカップの取っ手のところにひび入ってる、最悪です。最近本当によく割っちゃうんだよな、コップとかマグカップとか。これでコップ2個割ったかんね。1個は普通に落として割って、1個はなんかお湯間違ってかけて割っちゃった。寒暖差で、こんな暑い時期に寒暖差で。まあそんな感じです。ちょっとね、自分が喋りたいことピャーって喋っちゃうたちなんでね、もうちょっとこう落ち着いて、順序立てて物事を喋れるようになりたいなと、そう思う次第でございます。はい、というわけでね、そろそろお別れの時間かな。そんな感じで、400回ありがとうございました。401回目からもどうぞよろしくお願いいたします。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここまでのお相手はみさみまみでした。バイバーイ。